主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての美しい御業を語え。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。お立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の93番。国民を歌いましょう。
聖歌の560番、心に見られても それでは今日も購読をいたしましょう。手法の裏をご覧ください。購読のところですが、いつも通り私のところと個人のところ交互に私司会者と皆さんが読み上げましょう。最後のところはこれを終わりましょう。それでは購読いたします。イザヤ書第35章より、荒野と砂漠は楽しみ、
荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。
盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。
レバノンの栄光とカルメルやシャロンの威光をこれに賜るので、
彼らは主の栄光、
私たちの神の威光を見る。
弱った手を強め、
よろめく膝をしっかりさせよ。
心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。
見よ、あなた方の神も、復讐が、神の報いが来る。
神は来て、あなた方も救われる。
その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。
汚れた者はそこを通れない。これは贖われた者たちのよう。
旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。
そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず。
そこで出会うこともない。
ただ贖われた者たちがそこを歩む。
主に贖われた者たちは帰ってくる。
彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。ご一緒にどうぞ。
楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。
アーメン。
アーメン。
では祈り続けをしましょう。皆さんの口に進めていきましょう。
お祈りしましょう。天の父なる神様、今日も私たちは礼拝をもってこの1週間をスタートすることができますことを心より感謝します。私たちは心を合わせてあなたを賛美し、あなたに祈り、そしてあなたを褒めたたえます。どうぞ我らの礼拝をお受けください。私たちは心一つとなってあなたに栄光をお返しいたします。あなたはこの地上の一切の問題を超えて私たちに救いをもたらすこともできる方。やがてイエス様がこの地上においでになり、その時私たちは栄光の体に変わり、そしてあなたと共にあなたの栄光を間近に仰ぎ見ながら生きることになる。その希望の中に私たちは生かされております。地上では今さまざまな感染症によって人々は不安や暗い思いに、そして、気分も落ち込んでしまっている人たちも多くいることを思います。願うは主よ、あなたが聖霊の方々の中にあって私たちをあなたの愛の満ちあふれ流れるところにしてください。あなたの希望の光の灯火を私たちがこの暗闇の中でもいつも高く掲げることができるように、まず私たちをあなたの光で満たし、あなたの愛に満たしてくださって、この困難な時代の中にあってもあなたが共に生きていらっしゃることをそのようにあって示すことができますように。あなたはその日素晴らしい希望を私たちに与えてくださいます。あなたは聖なる道をそこに備え、あなたを褒めたたえながら、そしてあなたを礼拝しながら、その道を私たちに歩ませる人生をそこに備えていてくださいます。主にあがなわれたものは帰ってくるとありました。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去るとあります。あなたの御前に悲しみも嘆きもふさわしくありません。どうぞ一切の重荷をあなたに委ね、一切の悲しみや嘆きをあなたの前に吐き出して、そして イエス様の十字架のもとに私たちがそれらすべてを委ねながら、健全なこの世にあっての生き方と、そしてあなたの愛にある態度を、私たちがあなたの御霊の導きの中で身につけ、そして歩んでいくことができますように、どうぞお助けください。この礼拝にあなたの喜びが満ちますように、この礼拝にあなたへの賛美が満ちますように、そして主は生きておられる、私たちの唇がいつも言いますように、この礼拝を始めから終わりまであなたが導いてくださいますように、遅れてらっしゃる方の足をあなたが早め、速やかに礼拝に間に合わせてくださるようにお願いいたします。また今日事情によってここに集えない兄弟姉妹があることもまた思いますが、どうぞおのおのの場所でこの日、主の日を礼拝の日、栄えある日として喜びを持って歩むことができるように、どこにあっても御霊が望み、あなたの祝福をお与えください。感謝して大きな御手に委ねます。これから祈りますが、一人一人の祈りをあなたが導き、共に落とし、そしてあなたに全てを打ち明け、あなたからの贖われたものとして喜びを持って歩いていて行かれるように、どうぞ立ち上がらせてください。感謝して御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たちを御霊によって生かし、あなたの御言葉によって強めてくださることを感謝いたします。我らの礼拝がいよいよあなたの御霊によって導かれ、祈られました祈りがあなたの御手の中で確かに聞き届けられ、叶えられ応えられることを、私たちが信仰を持って受け止めることができますように、あなたへの賛美が私たちの唇から豊かに溢れ出る、このような礼拝また一週間にしてください。感謝してあなたの御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではお立ちください。正しい方で賛美しましょう。
栄光を見ながら心から祈りましょう。
その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせた。先生、私たちはあなたが真実の方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか。かなっていないことでしょうか。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか。誰の税ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスが言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは太田牧師を天と地と説明してメッセージをいただきましょう。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
最近マスクして話すのに結構慣れてきました。あんまり苦になりません世の中ではコロナウイルスのことがあって、みんな気持ちが暗くなっている、コロナウイルスとかですね、なんかそんな言葉を、聞くくらいに、割とコロナのニュースを聞くばっかりでもうなんとなくみんな気持ちが沈んでいる。日曜日こうやって礼拝に集って、そして、一緒に心から賛美を歌って、まあ、この中でね、これがクラスターにならないといいなということもちょっと祈っているんです神様は私たちの力、思いを超えて、はるかに働くことができる方だから、きちんとした守りは固めつつも、まあ、信仰を持ってね、歩んでいきたいと思っております。うちみたいな小さな規模 の教会はそういう意味では割と安心なんですけれども、不特定多数の人が遠くから電車に乗ってやってくるようなところだと多分心配なんでしょうけど、ね、今日お呼びしているこの22章のところにはイエス様のお願いします。お互いにやってしまう、はい、そうですね。ここのところから今日はこの3つのポイントでお話をしたいと思います。まず1つ目のポイントとしては、まずここでは、神かローマかということでイエス様が、問答に巻き込まれているということですね。要するに神様に従うべきかローマに従うべきかどちらという質問をイエス様はぶつけられたわけです。そしてその質問の中からイエス様は、2つのことを教えられました。まず1つ目は、この世に対する責任と神様に対する礼拝のどちらも大事なんだということですね。これはまさにタイムリーなことだと思います。私たちは神様を礼拝するものである。と同時にこの地上ではこの世に対する責任をきちんと果たしていかなくてはならない。その2つの、1つ目のことですね。そして3つ目のポイントは、この世で神の愛を明かしする使命を私たちは与えられているんだというですね。このことが抜けちゃうとどんどんどんどんこう私たちの礼拝も萎縮してしまうということになると思います。さあちょっと今日のテキスト聖書の箇所に目を留めていきましょう。イエス様のところに人々がやってきました。で彼らは悪意を持ってやってきたことが後でイエス様によって言われています。 18節のところでイエスは彼らの悪意を知って言われた偽善者たち、なぜ私を試すんだとその人たちに、まあ、怒りを向けたわけですね。で、一体どういう人たちがやってきたのかというのはまず最初見ておきましょう。15節のところでイエス様のところにやってきた人たちのことが書かれている。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせたとあります。イエス様のところにやってきたのは2つのグループの人たちだったということがここにはわかります。まずパリサイ人と呼ばれる人たちの弟子、ずるいですね。パリサイ人たちは自分で行かなかったんですよ。パリサイ人ってどういう人たちかというと、ひげを蓄え、そして黒い服を着て、いかにも自分たちが宗教的なリーダーだというね、そういう格好をしてました。でも自分たちでそれで行くとバレちゃうから、なんで弟子たちを普通の服装で行かせたってわけですね。パリサイ人たちの弟子です。ここですでに偽りが入り込んで、ごまかして自分たちがどういう立場の人間なのかっていうのをごまかそうとして、その弟子たちを使わされています。しかも面白いことに、そのパリサイ人の弟子たちと一緒に行ったのはヘロデ島の人たちだったと書いてあります。これこの背景知らないと分かりにくいんですが、パリサイ人っていうのは極端な愛国者です。要するに神の国イスラエルをどのようにしてこの時代にあって清く保つことができるかということに熱心でした。いわゆる宗教的な熱心な人たち。ですから自分たちのことはパリサイだって言いました。ファリシーズっていうのは分離しているって、他の人と違うって意味なんですよ。要するに自分たちは他の人と違うんだっていう名前のグループ、それがパリサイ人です。いつも神様を大事にしている、そういう特別な人たちなんだっていうのがパリサイ、世の中の人と違うぞ、そういう宗教的な熱心な人たちでした。当然その弟子たちもそういう人たち。ところがね、面白いことにここで一緒に行っているヘロデ島っていうのは、これは新ローマだったんですよ。ヘロデ島っていうのはローマの力に従うことがいいんだと、イスラエルを、この国を守っていくためには今イスラエルを支配しているこのローマ帝国になびくことがいいんだって言ってる部分で、なんでヘロデ島かっていうと、ヘロデっていうのはそのローマ帝国がイスラエルの上に立てた傀儡政権なんですね。ヘロデ王っていうのはイエス様が生まれた時から出てきますけども、あれおじいちゃんね。で、そのでヘロデ大王、そして今治めているヘロデもみんなローマ帝国の息がかかった王様なんです。ダビデの子孫じゃないんです。イスラエルの王様っていうとなんかね、みんなダビデ王朝、ダビデの子孫かなって我々は思う。でもそうじゃなくて、このヘロデっていうのはユダヤ人ですらね、バビロン捕囚で戻ってきた時に混血しちゃった人たちなんですよ、このヘロデ、ね、で、その混血の宗教的にも何だか分からないのをイスラエルの国の王様にローマが立てて、それでお前らは外国のことも分かってるしイスラエルのことも大体分かってるんだろうと、だから便利だからお前王様やれっつって、ね、立てたのがヘロデ王家なんです。なのでそのヘロデ島っていうのはそっちになびいた人たちがローマ帝国の味方なんです。ローマ帝国に税金当たり前じゃないですか、納めるべきですよっていうのがヘロデ島。でもその新ローマ、ローマに近いヘロデ島に対してパリサイ人っていうのは反ローマですよね。むしろそういう外国の力や影響を全て締め出してイスラエルを元のダビデの時代のような清い神の立法の国にしたい、それがパリサイ。その水と油のような人たちがなんでやってきたか、一緒にそれは一つの目的があったからです。イエス様が邪魔だった。要するにイエス様を潰すためだったら、その水と油のような二つのセクトの方々が手を組んだわけですね。そしてイエス様のところにやってきました。 そして、最初に言うのは、オベンチャラです。
先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じております。
まあ、持ち上げてね。大体人を罠にはめるときには、いい気分にさせといた方が失敗しやすいということなので、とりあえずそうやって持ち上げといて、あなたは人の顔色を見られない方ですよね。で、本音のとこはどうです。税金をカイザル、ローマに納めるのは、立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。当然、パリサイ人は、立法にかなっていないと言いたかった。そして、ヘロデ党の者たちは、立法にかなっていると言いたかった。イエス様がどちらの答えを言っても、ブブーとブザーが鳴るわけです。なあ、ローマ帝国に税金を納めろってイエス様が言ったら、お前は国を売るやつだと、そして国を売ってローマ帝国におもねるのかと言ってイエス様の人気が落ちます。いいね、政治的に。そしていや、そんなことはない、立法に従って、外国の支配を跳ね返すべきだと言ったとしたら反逆者だということでヘロデ党の者たちが訴えます。どっちにしてもアウトなんですよ。そういう質問をしたんです。お前は神に従うのか、それともローマに従うのか、どっちだ。お弁護はどっちに従うんだという質問を選択肢二択で出したんですね。ただその時にイエス様はその彼らの悪意を知って言われました。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリウス銀貨ですよね、前にスクリーンでもお見せしました。そこには、ローマ皇帝の横顔が、浮き彫りにされています。そのデナリウス銀貨を1枚イエス様のもとに持ってきた。そこで彼らに聞きます。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこで そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。これを読んで皆さん、イエス様すごいと驚嘆しますか。なんだかよくわかんない言い方ですよね。カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。イエス様は彼らにそう答えた。神に従うかローマに従うかどっちだって言われた時に、イエス様はこの世のものはこの世の責任がある、しかし私たちは神様のものとして神様に対して責任がある、そのどちらも果たすべきだとおっしゃった。でコインにはカイザルの名前が書いてあるの、シーザーって、ね、カイサルってシーザーっていうのは一般名詞ですよね。ローマ皇帝のことカイザルって言うんです。で意外有名なシーザー、ブルタスお前もかのあのシーザーはユリウスカイサルって、でその皇帝ユリウスが有名なシーザーですが、他のシーザーもいっぱいいたわけです。でその皇帝の横側がそこに彫られていて、そしてその名前がそこに書いてある。つまりその皇帝の権威によってこの通貨が流通し、この通貨によって生活し、そこでその税金を納めているんだったら、そのこの世に対する責任はきちんと果たしなさいと。そしてそれとともに、神のものは神に返しなさいと。こっちの方が大事なんですよね、むしろ。イエス様はそのどっちも大事だとおっしゃいましたが、私たちはこの世の中で果たすべき責任があるのと同様に、神に対する責任も果たすべきなんだ。そうイエス様はおっしゃった。ここに来ていた、パリサイ人の弟子、そしてこの、ヘロデ党の者たちは、神に対する責任を果たしてなかったわけです。 その言葉で神のものは神に返せという言葉で、彼らは自分たちのやっていることをぐさりと突き刺されたわけですよ。だから彼らは政治的にイエス様を滅ぼそうとしましたが、彼らは神の前に罪を犯していました。彼らは身を偽り、パリサイ人の弟子だということをごまかして、ヘロデ党の者と組んで、あたかもヘロデ党の一派であるかのような顔をしてそこにやってきました。そこにまず偽りがあります。ごまかしがあります。それでいてイエス様を滅ぼすために罠を仕掛けました。やってる本人が一番よく分かっているわけです。自分たちが何の動機で何の行動をして何のために生きているか。イエス様は神のものは神に返せ、あなたたちは神のものとして生きているか、神の前に責任を果たしているか、それも同様にちゃんと果たせる。だからこそ彼らは今日試したんですよ。この人、私たちのしていることが分かってるって。あら、バレちゃってると。彼らだって人間です。そういう悪いことをして、人をごまかして政治的に潰そうとしているときに、自分たちの中に働いている動機を知っています。それを私たちの心の中で責めるのが良心の感覚ですよね。あ、感覚ですよね。良心感覚、この戦争感謝っていうのは、私たちの内側にあって、私たちの行動の動機の善悪を宣言し、またそれを責め立てるある声なんですね。私たちは行動している時、一体何を動機として行動しているでしょうか。私たちがこの世にあって果たすべきものと、それから神様の前に生きるべきことと、その2つが私たちの中で正しく行われていくということが大事です。私たちはいつも金は大事と言っていながら、この世のことを雑に責任を果たさなかったり、またこの世のことに心を用いすぎて、神様のことはさておいて、良心の感覚が自分を責めても、この世のことに平気で乗っていっちゃったりっていうことが起こりうるわけですね。ですからイエス様はこのやってきた人たちに、この世においてはこの世の政治、この世の秩序、そしてそれを治めるために使わされている権威というものには従いなさいよ。でもそれと同時に、あなたの心がいつも神のものであって、神の前に果たすべきものを返しているか。神のために返すべきものって何でしょう。それは私たち自身の心です。私たち自身を神様にお返しするのが礼拝ですよね。私たちはイエス様のものなんでしょ。クリスチャンの方々、私たちは自分が神のものであるということをいつも意識しておくべき必要があります。神様からお預かりしているこの命、神様によって新しくしていただけるこの体、それをもって今ここに生きているんだから、私たちは神のものなんだ。それをいつも認め、そしていつもこの世に引きずられながらも、いつも神様のところに立ち返り、神様に自分自身を捧げて生きていく。それがクリスチャンライフってもんでしょう。それがきちんと果たされて、初めてそれでこの世と神に対する正しい対応になっていくんだ。その2つがバランスを取ることをイエス様ははっきりと人々の前で主張なさいました。だから彼らはこれを聞いてびっくりしたんです。そんなこと考えてなかった。そんなことを忘れていた。そうだったのか。イエス様を残して立ち去っていた。ここで3番目に、私たちはこの世にあって自分が何者なのかということをはっきりと確認して生きていく必要があると思います。今日2曲目の賛美歌で、私たちは 我が物なる主を宿す、その喜び言い難し、主のために我などと、などて、なでを捨てて去るべき。私はどうしてあなたを捨てて去ることがあろうか、必ず私はあなたたちのところに戻ってくると。その時、やがてイエスに会うは変わらん、栄えある姿と。これ、ピリピリとの手紙の3章にありますよね。ちょっと開けてみましょうか。ピリピの3章。3-20。新約聖書、フィリピの 3-20。 20と21を読みますね。新約聖書の第3版ですと387ページ。フィリピ 3-20。はい、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。もう一回読むね。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。待ち望みますか。キリストは万物をご自身に従わせることのできるその道からによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。まさにやがてイエスに会うのは変わらない栄えある姿、私たちはイエス・キリストの似姿にこう作り変えられるんだ。イエス様がこの地上に再臨なさるときに、その時私たちはその国籍にふさわしい姿にこう変えられるんだということですね。私たちはこのフィリピの 3-20 を覚えながらこの世で神の愛を明かしているものです。神様の愛っていうのは私たちがイエス・キリストによって愛されていることです。そしてイエス・キリストによって私たちが作り変えられるわけです。そしてイエス・キリストによって新しい体に変えられるということです。その力は万物をご自身に従わせることのできる道からによってされます。すべてのものが新しくされて、もはや地震も洪水もそして津波もそしてウイルスも全てが一掃されて新しい新天神地において私たちはこの新しい体をいただいて栄光の体によって生きるものに作り変えられる。そのことを私たちは待ち望みながら今生きている。そのことを信じて今生きている。だから私たちはこの世での人生は本当に束の間、通り過ぎていくだけのものですけれども、この世にあって私たちには使命があるんです。私たちはこのイエス・キリストを述べ伝え、今悲しみに沈んでいる人、9年前ね、東日本大震災で被災した多くの方々が、そしてこの地上のさまざまな災害の中で海、疲れ、悩んで、そしてその希望をなかなか持てない人たちがいる。そして今ここで世界中に広がっていくウイルス化の中で、ウイルスの災いの中で力を落とし気力を失い、そして落ち込んでいく、社会的に全体がこう暗くなっていく中で会える人たちがいるときに、私たちは自分が何者であるのかということをもう一度見つめ直す必要がある。それは私たちの国籍は天にあります。今私たちは一時的にこの地上に身を置いていて、この世に対する責任を任されていますが、やがて私たちは作り変えられるものなんだ。私たちの国籍は本来天にあり、そしてそこには私たちのために救い主となられたイエス・キリストがおられる。そして今私たちはそのイエス・キリストと一つになって礼拝し祈り、そしてその方の愛をいただきながらこの世にあっても歩んでいくことができる。 私たちはそこに自分の存在を置かなければなりません。そこに自分の存在の足場をしっかりと乗せなくてはなりません。そこに足場を乗せるならば、私たちを満たすものは何でしょうか。そこには神の愛があります。そこには神の希望があります。そして素晴らしい神の栄光が私たちを待っているという。そのことから私たちは目をそらしてはなりません。そこに私たちが心を乗せているときに、私たちの今の生き方が変わります。そこに私たちが希望を乗せるときに、私たちの今のすべきことが見えてくるでしょう。私たちはこの困難の中でますます主に信頼し、そして自分が何者であるのかということをしっかり見つめなければなりません。今頃サタンはね、あ、どこそこの教会で礼拝しなくなったそうだよ、どこそこの教会は、一箇所に集まることをしないでネット礼拝してるそうだよ、うちもやろうかなってちょっと考えてるところはあるんだけど、でも体調崩してね、うち帰ってこられない人が同時に参加できたらいいなと思って、そういうことも考えてありますけれども、でもそれによって教会が力を失うか、それによって礼拝が力を失うかって言ったら、決してそんなことはないと思います。かえってキリスト教会はそのような困難の中を乗り越えながら礼拝し、そして生きて歩んできました。初代教会、幸せな時代だったと思いますか。とんでもない、ローマ帝国による迫害がひどくひどく何度も何度も襲いかかってきた時代です。そこで人々は真夜中に、夜中の2時3時ぐらいに牛蜜時みたいな時に集まって、そして夜明けまで礼拝しました。なぜそうじゃないと集えない奴隷の方々が多くいたからです。やめる者に、迷える者に、そして弱い方々に、キリスト教会はいつも門戸を開いて、何としてでも神をまっすぐ礼拝する、その神の民の共同体としての立場をしっかりと堅持してまいりました。私たちもまた今、その時代に比べたらまだまだと思いますけれども、それでも困難な時代の中に生きていると思います。しかし私たちがこの光を失うこともなければ、必ず私たちはこの中にあっても立ち上がり、この中にあっても成長して、この中にあってもこの世にあって、いよいよ世の光、地の塩として歩んでいくことができるでしょう。神かローマかではない、神もそしてこの世も私たちにとって神様から任せられた大切なものです。我らの国籍は天にありますが、その天からの国籍を持ってこの世で生きていくようにと、神様は私たちをここに使わせている。そのことをしっかりと心に刻んで、この日、この週を歩んでまいりましょう。お祈りします。愛する天の父よ、あなたは私たちに素晴らしい希望を与えてくださいました。やがてイエス様がこの世に来られるとき、私たちが神の国の民であるという、そのアイデンティティをしっかりとあなたが明らかにしてくださいます。あなたの万物を支配なさる御力によって、私たちの体が栄光の体に作り変えられ、もはや悲しみ嘆き涙もない素晴らしい世界の中で、あなたを礼拝し、そして聖なる民としてあなたを心から喜んで永遠に生きる、そのような未来が約束されていることを私たちは信じます。どうぞその天の希望と天の愛と天の憐れみを私たちがこの身に受け、そしてこの世にあってその果たすべき役割を十分に果たすことができますように助けてください。恐れや不安は人を萎縮させますが、願わくはあなたの愛と希望が私たちを自由にし、私たちを大胆にこの世にあって、あなたの愛の光の証人としてくださいますようにお願いします。感謝します。御手に委ねイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。聖歌の493番、私たち一人一人をイエス様は救ってくださった。
人の愛を私たちがしっかりと心に宿しましょう。我が友です。では奉献のお祈りをお願いします。
Shall we pray? Most gracious loving and divine
心合わせ、声を一つに、共に主のお祈りをお祈りしましょう。では祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお出しください。聖会祝祷をもって礼拝を行います。またその一人一人とともに今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。ひとときになりますように。それではよろしくお願いします。